6ページ特集地震から身を守るために9月1日は防災の日。1923年に関東大震災が発生した日であることから9月1日が防災の日と定められました。この機会に町内における地震の危険性やその対策などについて見ていきましょう。問い合わせ防災課安全防災係電話 34-2059 写真1枚新潟中越地震により倒壊した家屋出典首都大学東京土質研究室地震調査研究推進本部写真終わり。南海トラフ地震が発生する確率は 70% から 80%。 今後30年に南海トラフ地震が発生する可能性はなんと約 70% から 80%。 地震への備えは十分に行う必要があります。また田原本町は震度6強に見舞われる可能性があると予測されています。震度6強は人が飛ばされることもある強い揺れで、耐震性の低い木造建物は傾いたり倒れるものが多くなります。南海トラフ地震とは、南海トラフ地震は海溝沿いで発生する海溝型地震で、約100年から150年間隔で繰り返し発生しています。前回は1944年昭和東南海地震と1946年昭和南海地震に発生しました。発生から70年以上が経過した現在、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっています。他の地震でも震度6強の可能性が。地震には活断層と呼ばれる地面の裂け目が動いて起こるものがあります。これは内陸型地震と呼ばれ、陸地の直下で起こります。奈良県には奈良盆地東へり断層など地震を引き起こす断層が複数あり、南海トラフ地震同様に田原本町でも震度6強に見舞われる可能性があります。地震はいつ起こるか分かりませんが、対策を講じ被害を最小にすることは可能です。いざという時に適切な行動ができるように日頃からよく考えておきましょう。震度を表した奈良県の地図があります。震度6強を想定される地域は次の通りです。奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、御所市、宇陀市、五條市、柏市、大和高田市、田原本町、斑鳩町、三郷町、安堵町、川西町、王子町、河合町、三宅町、広陵町、曽木村、三重村、東吉野村、川上村、天川村、上北山村、下北山村、戸津川村、飛鳥村。震度6弱を想定される地域は次の通りです。生駒市、葛城市、へぐり町、高取町、大淀町、吉野町、神巻町、下市町、黒滝村、野瀬川村、山添村。地図終わり。表が1枚あります。南海トラフ巨大地震発生時の奈良県での主な被害想定、最大値、マグニチュード、地震の規模 9.1、 死者数約1700人、負傷者数約18000人、住宅全壊棟数約47000棟、避難者数地震の1週間後約29万人。表終わり。地図表ともに内閣府発表、中央防災会議南海トラフ巨大地震の被害想定について第二次報告、平成25年3月18日をもとに奈良県が作成、奈良県提供。 7ページ。1、地震に備えて。住宅の耐震化。自宅の耐震性能を高めよう。地震への対策で最も有効なのは、住まいの耐震性能を高めることです。古い木造住宅は特に注意が必要です。日々住宅をメンテナンスし、必要に応じて耐震診断、耐震改修を行い、住宅の耐震性能を高めましょう。町では住宅の安全性を高めるための支援制度を行っています。家具類の対応。倒れやすい家具を固定しよう。地震による負傷原因の 30% から 50% は家具類の転倒・落下です。タンスや本棚などの大型家具は背が高く奥行きが短いほど地震時に倒れやすくなります。重量があるため倒れた家具の下敷きとなってしまったら大変です。転倒防止金具などを利用してしっかりと固定し配置などを工夫しましょう。家族で備える。家族会議を開こう。地震から家族の命と財産を守るためには、家族全員が防災に真剣に向き合い、協力し合うことが必要です。家族会議を開き、非常持ち出し品や備蓄品の確認、指定避難所、避難経路の確認などを行いましょう。そして、被災した場合の集合場所や連絡手段も決めておきましょう。2、地震が発生。その時どうする？身の安全の確保。まずは、自分の身を守ることが重要です。頑丈なテーブルの下や家具のないスペースで、転倒物や落下物から身を守りましょう。防災行動を示す3つのマークがあります。まず低く、ドロップ。頭を守り、カバー。動かない、ホールドオン。提供、効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。大きな揺れが収まったら、火元を確認し、出火した場合は火が小さいうちに消火。屋内では倒れた家具や落下物、割れたガラス片などに注意。屋外に飛び出すと瓦や割れた窓ガラスなどが落下してくる危険がある。いつでも避難できるように部屋の窓や玄関のドアを開ける。最初の大きな揺れが収まっても余震などに十分注意。家屋が倒壊する恐れがあったり、大規模火災が迫ったりした場合などには、すぐに指定された避難所などへ避難。正確な情報収集。災害時には、噂やデマなど不確実な情報が出回りやすくなります。町や県、テレビやラジオ、災害情報アプリなどが発表する正しい情報を集めましょう。防災無線、災害電話サービスの活用。屋外スピーカーから防災情報を皆さんに伝達します。放送が聞こえたら内容に耳を傾けてください。放送を聞き逃した場合や再度聞きたい場合、防災無線フリーダイヤル 0120-32-6201 におかけください。無線の内容を固定電話で聞きたい場合、聞き取りにくい人や聴覚障害がある人でも確認しやすいよう、無線の内容を固定電話などに伝達するサービスがあります。利用には事前登録が必要ですので、利用したい人は防災課電話 34-2059 へ連絡してください。防災情報を LINE でお知らせ。田原本町公式 LINE で気象、地震、台風、避難情報などの防災情報や防犯情報を配信します。次の QR コードを読み取って田原本町公式 LINE を友達に追加してください。 LINE 友達追加はこちらから QR コードがあります。1ページ住宅の耐震化の重要性について、蝶では NPO 法人人・家・町安全支援機構以下 LSO と言いますと連携協定を締結し、住宅の耐震化を進めています。 LSO 専務理事の大石正美さんに住宅の耐震化の重要性について伺いました。地震から命を守るために必要な住宅の耐震化、阪神・淡路大震災では6434人もの尊い命が失われました。亡くなられた人のほとんどは家屋の倒壊による圧死・窒息死でした。また家屋が倒壊して家から出ることができず、火事により焼死された人も400人以上おられました。大地震で大切な命を落とさないためには住宅の耐震化はとても重要です。また住宅の耐震基準についても、1978年の宮城県沖地震を教訓に1981年6月に引き上げられましたが、阪神・淡路大震災ではそれ以降に建てられた住宅も被害を受けたため、2000年6月にさらに厳しい耐震基準へ引き上げられました。そのため LSO では2000年6月までに建てられた木造住宅に住んでいる人へ耐震診断を受けられることを進めています。住宅の耐震化に向けて、住宅の耐震化は壁や筋交い、補強金具などの追加や屋根の軽量化などにより行います。その実施に向けては住宅の状況把握がまず必要です。耐震診断を行うことで、ご自身の家の耐震性の高さやどの部分への補強が必要かが分かります。また住宅のリフォームを考えている人は、耐震診断や耐震改修を合わせて検討してみてはいかがでしょうか。まとめて行うことで費用や手間を抑えることができる場合もあります。また耐震性の高い住宅や耐震補強を行った住宅であっても、水漏れやシロアリ被害などにより構造材が劣化し耐震性が低くなる場合があるので、日々のメンテナンスを怠らないようにしましょう。加えて耐震性の高い住宅でも家具の転倒などにより亡くなられた人、大けがをされた人も多くおられます。住宅の耐震化の有無にかかわらず、最低限寝室と玄関だけでも家具止めをして地震に備えましょう。住宅の耐震化を検討している人に一言、戦後最大といわれる大地震により建物が倒壊して多くの人が亡くなられた阪神・淡路大震災から27年、その後も大地震が頻発し悲劇は繰り返されています。地震の活動期である現在、大地震はいつどこで起きてもおかしくない状況です。備えの第一歩として耐震診断を受けましょう。住宅耐震化の手順。ステップ1、耐震診断。建物が大地震震度6強にどの程度耐えることができるのかを調べます。一般診断の場合、壁や床を壊さずに約2時間で家屋の調査を行います。そして後日、耐震診断報告書に基づき建築士が家の状況を報告します。ステップ2、補強設計。耐震診断で倒壊する可能性があると判断された場合は、倒壊しないためにどのように耐震補強を行うのか設計します。ステップ3、耐震補強工事。補強設計に従って耐震補強工事を行います。 住宅の耐震化に向けての町の取り組み。町には1600戸以上の耐震性が不十分な住宅があると推計され、これは全住宅の 13% 以上になります。令和2年時点、これらの住宅の耐震性を高め、地域の地震に対する安全性を高めるため、町では田原本町耐震改修促進計画を策定し、住宅耐震化の支援制度などにより安全対策を進めています。9ページ、住宅の安全性を高めるための支援制度。町では地域の地震に対する安全性を高めるため、特に耐震性の低いとされる昭和56年5月以前に建てられた住宅を中心に、耐震診断や耐震改修工事などへの支援をしています。制度や必要書類など詳細については町ホームページをご確認いただくか、町まちづくり建設課までお問い合わせください。町ホームページの QR コードがあります。支援制度、制度概要、対象種類、補助額、募集件数の順です。木造住宅の無料耐震診断、町が委託する耐震診断員を派遣して耐震診断を実施、またその結果の説明と改善方法を提案。町内にある昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅、木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年6月1日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のものが対象です。全額申請者の支払いなし6件。住宅精密耐震診断費補助。住宅の精密耐震診断に対し補助金を交付。町内にある一戸建て住宅、店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のものが対象です。非木造住宅も対象。診断費用の3分の2の額、1000円未満切り捨て、上限8万6000円、2件。木造住宅の耐震改修工事費補助。耐震診断により、耐震性が低いと判断された住宅の耐震性を規定の値まで引き上げる耐震改修工事に対し、補助金を交付。町内にある昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅で、耐震診断の結果、診断結果が 1.0 未満のもの。ただし、木造住宅については、木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年6月1日以降に増築された住宅や、特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のものが対象です。なお、耐震診断については、町が実施する耐震診断またはそれと同等以上の効力を有する耐震診断が対象です。耐震改修工事費の5分の4の額、1000円未満切り捨て、上限100万円、3件。耐震シェルター設置工事補助。町内にある住宅に耐震シェルターを設置する工事に対し補助金を交付。町内にある昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅で、耐震診断の結果、診断結果が 1.0 未満のもの。ただし、木造住宅については、木造以外の構造が混在している住宅、 昭和56年6月1日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のものが対象です。なお耐震診断については町が実施する耐震診断またはそれと同等以上の効力を有する耐震診断が対象です。工事費の2分の1の額、1000円未満切り捨て、上限20万円、2件、ブロック塀などの撤去費補助、安全性が確認できないブロック塀などの撤去工事に対して補助金を交付、道に面する60センチ以上の高さのブロック塀などで、点検表による点検の結果、安全性が確認できないもの。ここでの道については国道、県道、町道と町教育委員会が定める通園・通学のための道が対象です。ブロック塀などの撤去に要する費用の2分の1の額、1メートルあたり5000円を上限、上限10万円、8件。申し込み方法、12月28日水曜までに所定の申請用紙に必要事項を記入し、契約前に必要書類を添えてまちづくり建設課へお持ちください。先着順。募集件数、募集件数は令和4年7月31日時点の件数となっています。実際に申請を希望される場合、まちづくり建設課までお問い合わせください。注意事項、各制度において工事などは令和5年1月27日金曜までに終える必要があります。問い合わせ、まちづくり建設課都市計画大和平野中央プロジェクト推進係、電話 34-2085